もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
41歳です。
41歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
41です。
41歳。
はい。
で、お子さんは？
一人、3歳です。男の子。
はい、男の子。はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
私の兄の相続についてなんですけど。
お兄さん、はい。お兄さん何歳？はい、
43歳です。
43歳、はい。
はい。ですね、10ヶ月前に、
はい。
その兄が亡くなりまして。
あ、お兄さんが亡くなられたのね。
そうなんです。
はい、はい。
はい。
それで
兄が再婚してまして、
はい。
再婚相手と、前妻との間に、実子が一人、
はい。
おりまして、で、本来であれば、今の奥さんと、その実子で、50% ずつ相続ということになると思うんですが、
はい。
実は、実子の方が、
はい。
前妻の手によって、財産放棄がなされてまして、
はあはあはあ。財産放棄で、要するに相続放棄ということ、
は
い、
あ、そうですね。相続放棄をしてまして、
はい。
それをですね、どこにも通知せずに、
はい。
私の兄が事故で亡くなったんですが、
はい、
その事故の損害保険の半金をですね、
はい、
受け取った後に相続放棄をしてましたよという
。損害保険を受け取ったのは誰ですか？
はい、名目上はその実子、ね、
名目上は実子なの、はい、
あの親権者はまだ6歳なので。
あ、この子は今6歳ですね。
そうなんです。
はい。
それで、その親権者であるその母親ですよね。はい、が、まあ、受け取ったという形にはなると思うんですが。
はい。
はい。
それで、母親が受け取ったけど、それをだからもう放棄してるということ、お母さんは。要するに、実子が、その6歳の子は、はい、もう親権はお母さんですね。
そうですね。
はい。
で、あの、ところが、その、半金をですね、
はい、
受け取った後に、実は財産放棄を、その相続放棄をしてましたと、
はい、
いう書類を送ってきて。
送って誰に送ってきたんですか？
今の兄の奥さんですね。
はい、はい。
はい。で、返金請求というのをしようと思ったんですが、
はい。
全く電話に出てくれないと。いうことなので、まあ、
この前の奥さんがね、電話に出てくれないということね。
そうです。はい。で、その、何度もかける前に、その、すぐに電話をかけたときは、あの、相続放棄はしたけども、このお金だけは欲しいと。
ああ。この、あの、保険金を除いて相続放棄するというふうに言ったということですか？
そういうことですね。
ああ。これは、あの、どのぐらいの額なんですか？
総額1500万なので、半金で750万ですね。
はい。
はい。
うん、大きいですね。
そうですね。それで、どうすれば、その、返金に応じてもらえるものなのか。
わかりました。それで今、はい、険悪な、っていうか、あんまり連絡を、取れないようなもう悪い関係だということですね。
兄が離婚した原因というのも、
はい、
その前妻のお金への執着というのが原因だったので。
あ、は
い、じゃあお金を得るための努力というのはもう一切惜しまないっていう、そういうタイプです。
あ、そうですか。
はい。
そしてあなたはこの前の奥さんが持っている750万を、
はい、
返金してもらうためにはどういう手続きが必要かということですか？
そうですね。
はい、わかりました。はい、今日はあのスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あの、相続を放棄したということをおっしゃいましたよね。
はい。
で、それは どういう手続きのことをおっしゃってますか？
裁判所の、
うん、
あの、受理通知ですね。
うん。
相続放棄の。
はい。
はい、それを送ってきました。
なるほど。そうすると、相続放棄っていうのは、亡くなる前には、できないんだけれども、
は はい。
お兄さんが亡くなってから相続放棄の手続きをしてるということですか？
そうです。
うん、わかりました。で、あれ、家庭裁判所に対して手続きをすると、
はい。
まあ、本人のところ、ないしは法定代理人ですから、法定代理人のところに、
はい。
受理しましたっていうハガキが来るんですが、
はい。
それを持ってきたというか見せたってことですか？
いえ、ハガキではないですね。A4 サイズの。はい。
わかりました。受理通知ですね。はい、受理しましたという時の、はい、受理の書面ですね。
はい、そうです。
うん。それを持ってきたっていうことですね。
それを、郵送してきましたね。その、今の奥さんのところに。
なるほど。
はい。
で、その前に750万円を受け取ってたんですか？
そうなんです。
その、
半金が入金されたのは、3ヶ月前です。
はい。
で、実際その、相続放棄ですよね。
はい。
その受理通知の、日にちを見ると4ヶ月前です。損害保険会社から半金を受け取って、
うん、
その入金をした、確認した後に、
うん、
あの、郵送で送ってきました。
なるほど。で、保険会社と話をしたのは、今の奥さんですか？
ですね。私の兄が亡くなったのを知って、すぐに、前妻が直接損害保険会社に電話をして、
うん、
相続分の半金をいただきたいと連絡をしてました。う
ん、で、そうすると離婚する前からかけてた保険なんですかね。前の奥さんが知ってたっていうことは。
そうですね。
うん、
はい。
で連絡をして、
はい、
その保険金を受け取る手続きは誰がやったんですかね。
それぞれだと思います。前妻と、
うん、
今の奥さんと。
なるほど。で、結局なぜそれを聞いてるかというと、
はい、
保険会社としても、
はい、
死亡保険金を受け取るのは、まあ、相続人ということになるわけですが、原則何も書いてなければ、法定相続人って、
はい、
あの約款に書いてあると思うんですが、じゃあ法定相続人が誰なのかっていうのは、払う側、つまり保険会社の、はい、側にとってはすごく重要なことですよね。
はい。
そうすると、それぞれが、あの、私が1/2、まあ、あの、元の奥さんの方は私ではなくて、お子さんの方ですけれども、
はい。
うちの子供は間違いなく、相続、法定相続人で、子供1人だから1/2ですっていう書類を取り揃えなきゃいけないんですよね。
はい。
で、自分が、親権者であるということも、戸籍上のものを添えて、
はい。
で、そういうことをやって、
はい。
保険会社に、
はい。
請求をして受け取ったっていうこと。そこの問題が一つあると思うんですよね。
はい。
で、今の話聞くと、4ヶ月前が相続放棄で3ヶ月前に入金ということは、保険会社に請求しているのは放棄した後ってことになりません？はい、ちょっとギリギリですけどね。私が不思議なのは、じゃあ保険会社の方が間違って払った、はい、ということにならないのかっていうのは一つですよね。
はい、はい。
で、保険会社側としては、あの、相続放棄の話は言ってもらわないとすぐにはわからないから。
はい。
その放棄手続きやってる間でも戸籍上には別に、そんなこと書いてあるわけじゃないので。
はい。
そうすると書類は揃っちゃう形になるじゃないですか。
そうですね。
うん、そうすると払っちゃって保険会社としては、間違って払った責任は取らないってことになるのかもしれないけれども、一つは、あの、保険会社の方に相続放棄したってことを後に言われたんだけど、はい、それは知ってたんですかっていうことは聞いてみてもいいかもしれないですよね。
はい。
で、もう一つは、
はい。
あの、本来の話に戻りますけれども、
はい。
ご相続放棄の手続きは最初に確認したように、家庭裁判所に間違いなく、もう正式にやられたもんだとしたら、これは相続人じゃないので、はい、もらえるはずがないのにもらってるわけだって、あなたの言う通りですよね。
はい。
うん。だからそれは、返せと言えるんですよ。
はい。
で、私ちょっと話ずれちゃいますけど、不思議なのは、
はい。
だったら別に子供に相続放棄させなくてもいいような気がするんだけど、だって、
ね、
お子さんのお金だから元妻の金じゃないけども、自分が育ててる子供に750万あったら役に立つじゃないですか、教育その他に。そこで放棄したっていうのはちょっと理解しにくいんだけど、それはなんでですかね。
あのですね、私の兄が、
はい。
本業サラリーマンなんですが、
はい、
ちょっとあの、副業をやってまして、
はい、
そっちの方で、あの、多額の借金があるんじゃないかということを、
ああ。
前妻は疑っていまして、
なるほど。
なのでおそらくそのマイナスになることが大きいんじゃないかと前妻が考えて、
うん、
財産放棄をしたと思うんですけど、ただどうしてもやっぱりその損害保険の750万円が欲しかったので、
はい、
言うなれば確信犯なんですよ。
うん、でもそれはね、元のご質問にストレートに答える話に戻りますけれども、
はい、
その元奥さんがやっていることは全く辻褄が合ってなくて、
はい、
750万だけは欲しいんだけど借金はいらないっていうのは、これは手続き的に無理なんですね。放棄した、ね、しちゃった以上750万ももらえないっていうのは結論なので、
はい、
誰が請求するかはストレートに言ったら次順位の方、次の順位の方、親御さんですよね。ご両親、はい、ご存命、お二人とも元気？
父の方はちょっと
論
争中で倒れたので、
はい、とお母様だけですよね。でもお母様一人が、ね、直系存続としてご存命なので、お子さんが放棄されたならお母さんが750万請求できると、はい、だから本当に放棄されたっていうんであればお母さんがまずストレートに、それは私がもらうもんなんだから返しなさいという請求をすればいいし、それは法的手続きをしていけば負けることはないです。
はい、
でそれが一つの答えで、もう一つはその保険会社の話しましたけど、はい、今の奥さんが保険会社にどういう請求をしたかっていうのは確認しておいた方がいいと思いますよ。もともとお金欲しいって言ったのが元の奥さんがお子さんの法定代理人として請求して、
はい、
放棄する前の書類かなんかをつけて、
はい、
まあ放棄したことを伏せてね、請求をして取っちゃったということだとすると、はい、はい、今の奥さんが請求した時に特別限定して請求しなくても残ってるのはあなたの取り分はこれだけですって来てるのかもしれないですよね。
はい、
うん、だとすると別に今の奥さんが、はい、私の権利は2分の1ですと言ってるんではなくて、請求したらあなたにもがもらえるのは2分の1ですって来ただけだったら、それは保険会社の方間違ってるんじゃないですかっていうこともあり得ますよね。そこはもう本当に事実関係で変わるんだけど。
ああ、なるほど。そうですね。
うん。で、保険会社の方の確認足りませんでしたかということは言ってみる余地が出てくるかもしれない。
なるほど。
うん。ただ、前の奥さんが計画的にやってるから、保険会社側としても、はい、そんなこと言ったってここまで隠されちゃったら、分かりようがないじゃないですかっていう話になるかもしれないですよね。
は
い、
ああ、なるほど。
うん、そこは、保険会社が間違ってなかったかもしれないんで、ちょっと分からないけど、可能性としては、そういうルートも一つあるのかなと思いますよね。
分かりました。
よろしいですか？今、本当に坂井先生からいいご回答をいただいて、前妻のこのタイプね、このタイプっていうのはものすごくその秩序が大切にするタイプなんですよ。
あ、そうですね。そうです。
あ、そうです。
はい。
です。
外面はすごくいいです。はい、
ええ。ですから、秩序とか権威とかっていうものを大切にするタイプですから、今、坂井先生がおっしゃったように、
はい、
きちんと法律的に攻めていくことですね。
なるほど。
はい、で法律に違反することは恐れます、このタイプは。
はい。
ですから法律的になんか手続きを間違ったことをやってればそこをつけば、
はい、
必ず折れてきます。だけど、はい、法律的に通ってれば、
はい、
絶対に譲らないですね。
そうだと思います。
これ泥沼の消耗戦になりますよ。
そうですよね。
返還請求をしたいというのものすごい無駄な時間を使いますね。
そうですね。何もかもそうですね。もう全てにおいて人のせいというか。
ええ。ですから、この非生産的なタイプの、まあ、貯蓄タイプなんですよ。
はい。
ですから、もう、坂井先生のアドバイスをもとにしてね、泥沼の消耗戦を覚悟してやってください。
そうですね。
勝ってみたけれども、
はい、
こんだけの時間を私の人生何だったんだって思うかもしれませんよ。
そうですね。
だからそこら辺のところは考えてください。
はい、わかりました。
はい、はい、よろしいですか？はい、失礼します。
はい、ありがとうございました。
貯蓄タイプの人にとって大切なのは、とにかく秩序です。